40年間生きてきた中で本当に一番しんどい時期でしたわ。
いやいや、何がございますか。そう言ったらあれですけど。
そう、前回ね、はい、10月9日の配信分すっ飛ばしてしまったじゃないですか。
そうですね、
1回お休みになっちゃったんですけれども、はい、
せっかくトークの日やったのね。
そう、トークができないまますり去ってしまったわけなんですけども、
はいはいはい。
いや、40年間生きてきた中で本当に一番しんどい時期だったんですよ。
なんやろ、どうしんどかったんやろ、ちょっと気になるけど。そう、あれですか、食べ物がなくてで、はい、マラソンしながらこう拾い食いしたりとか、そういうことですかね。自動販売機の下のぞき込んだりとか。
そうそうそうそう、そう、植えてたんですって。植えることは残念ながらもう今はもうないですわ。
そうですね、もうポッケチャリンチャリンですもんね。
チャリン、まあまあまあまあまあまあ、うん、食べられるぐらいにはなんとか生きさせてもらってるんで、それは大丈夫だったんですけど、
はいはい。
2017年9月27日私の祖母の88回目の、はい、まさに誕生日、
うんうん、米寿、
米寿、うん、そうの本当に、まあ88歳の誕生日、まあ今私の祖母は母方の祖母ですけど、
ええ、
母方のおばの家、まあ、同居してるので、
はいはい、
おばに、まあ、メール送ったんですよ。まあ、おばあちゃんによろしくお伝えくださいって、
うん。
その27日の朝はまあ大丈夫だったんですけど、その日の午後ぐらいからですね、
ええ、
急に調子が悪くなって、
はいはいはい、
なんやこれはと、
うん、
えも言われぬ感じで、仕事しててもすっごいしんどいし、
うん、
なんかね、動悸が早くなるというか、なんか血圧がねすごい高まってるなみたいな感じになっちゃったんですよね、頭もぼーっとするし、
うん、更年期みたいな感じだな、
うん、ぼーっとする頭の痛さというか、これ体験したことがないっていう感じになりまして、で、まあ、27日はこれ調子悪いんかなっていうぐらいで終わったんですけど、
はいはい、
で28日も持ちこたえて、でその29日の金曜日に、あれこれ本当におかしいなってなっちゃったんですよね。会社で仕事してる時に、もう無理やと思って、でまあ、私の今勤めてる会社健康管理室っていうところがあるので、昼からちょっとちらっと行ったらですね、その時に血圧測ったんですけど、とんでもない数字が出まして、
はいはいはい、
まあ、びっくりするような数字だったんですけども、
35万とか
35万、
私の血圧は35万です。
うん、ドラゴンボールでいうところの35万ぐらいの感じで、本当に僕は割合に細いじゃないですか、細いのに、その時出た数字が、まあ、測り方がもしかしたらあまりよろしくなかったかもしれないんですけど、
うん、
170超えてたんですよ。
あららら、
ちょっとびっくりするでしょ。
下がってことですか。
上が、でもそれでも上が170でも普通出ないですよ、
うん
うん、その数字を見た時に、
彼女だったら死んでるな。
死んでる死んでる、うん、でもそれでも細いので、こんなに数値が出るのもやっぱりおかしいっていうふうに、まあ、その健康管理室の人に言われて、で、まあ、会社の近隣にあるクリニックに行って見てもらったんですけど、まあ、その日内科的な検診だけで、
うん、
問診とあと、まあ、血液検査と、
うん、
っていうぐらいで終わっちゃったんですよね、薬を別に出してもらえるわけでもなく、
うんうんうん、
まあ、でももう金曜日だったんで29日は、
うん、
も
う
昼から帰りますって言って、
で、
まあ、土日過ごしてみて調子よくなるかなと思ったんですけど、もう全然調子よくならないんですよね、
うんうんうん、
でもまあ会社には行こうと思って開けて、10月に入ってからですけど、
はいはい、2日、
うん、2日出たんですけど、
うん、
やっぱりもう早退しちゃったんですよね、
はいはいはい、
あ、しんどい、もう無理やと、
珍しい、うん、
で3日次の日出て行った時は、その日はねまだ大丈夫だったんです、
うんうんうん、
あ、3日大丈夫やと思って、で4日5日と私九州から来られる方の研修の講師をしないといけなかったので、あ、この状態だったら明日は行けるなっていうことをうちの上司にも言ってたんですけど、
はい、
その4日から本当の調子の悪さがやってきたんですよね
あらら、
もうねすっげーしんどくて、
うん、
ほんまに、
うん、
でせっかく九州からお見えになったその、まあ、同僚の方、朝はねまだマシだったんですけど、笑顔で迎えてたんですけど、
うん、
昼からまた動悸がすごい激しくなって、あ、またこれ血圧上がってるなと思って、ごめんなさい今日もうちょっと無理ですわって言って、その4日水曜日の午後からですよ、もう5日も6日も全然会社行くことできず、
うん、
まあ7、8、9と、
うん、
まあ、休みやったんで結局5連休ですわ、
はいはいはいはい、
私初めて本当にずっと家で横になりっぱなし、
うん、
何にもできん感じになりまして、
うん、
4日の昼からはずっと寝てたんですけど、ただとはいえやっぱりもうこれはおかしいなと思ったんで、
うん、
その4日昼から帰った後に近所の総合病院に行ったんですよね、
はいはいはい、
最初まあ会社の近くにあったクリニックだけではなくて、もうセカンドオピニオン、サードオピニオンやろうと思って、
うん、
あ、正確には4日の午後は、あ、違う、 2日月曜日の午後にそれこそあの私の住まいの近所にあるクリニックに行ったんですよ、
うん、
でそこでもやっぱりあの特におかしなところはないと言われたんですよね、
はいはいはいはい、
でもまあやっぱこれはなんかおかしいなと思ってその4日水曜日の午後に改めて近所の総合病院で見てもらったんですよね、
うんうんうん、
でそこの総合病院でも内科血液やったし採用もしたし、
うん、
あと CT スキャンもしたし、
おうおうおう、
あとちょっと体の調子というかずっと左の鎖骨の下のところが痛かったので整形外科でも見てもらって、
うん、
でも結論から言うと、
うん、
まあちょっとその後日に判明しましたけど、
うん、
血液検査の結果も、
うん、
CT スキャンの結果も、
うん、
整形外科の結果も、
うん、
何も悪いところなかったんですよね。
悪いこともないし、
そう、
うん、
特に熱がガッと上がってるわけでもないし、もうだから意味不明なんですよね、調子の悪さの、
うんうんうん、
それが一番困って、
うん、
調子悪いなと思ってて7日10月7日土曜日ですわ、
はい、はいはいはい、
その日にまあ、ずっと横になってたから多少動けるようになったんで、
ええ、
これはちょっとあの自分思い当たる節が一つだけあるから、
うん、
行こうと思ったところがあったんですわ、
はいはいはいはい、
あの整骨院に行ったんですよね、
あプラス絶好調とかですね、
そう
絶好調、
そうなんです、
絶好調、
ええ、
プラス絶好調接骨院、
そう
なんかちょうだいこんだけ言うてねんで
そう、まあ、あのちょっとどこそこのっていうのを言うか言わないかと思ったんですけど、そのあの、まあ、私の住まいとあの会社の間にプラス整骨院というところがありまして、あの今年の3月から京橋院、
うん、京橋できたね、
できてそこをあのずっとあるのは知ってたの で、でそこに行こうと思って、
うん、
でなんで行こうと思ったかと言いますと、
はいはいはい、
まあ、やっぱりあのずっと座り仕事をしてるので姿勢が悪いのまあ、自分でも辞任してたんですよね、
ええ、
どうしてもまあこうなんか前へ前へっていうところもありますし、であと右後ろ側 の、
うんうん、
あのここをあの何でしょ
う
頭の付け根というか首の
盆のくぼ近くぐらいですか、
そう、うん、そう、 うなじのちょっと上のところぐらいのところの骨が出っ張ってるなと思ってたんですよね、うん、ずっと、
はいはいはい、
ここが出てるなと思ってて、そこも合わせて見てもらおうと、
うん、
で左のこの鎖骨の下のところも痛いし、
うん、
で、まあ、その10月7日に行って、
うん、
見てもらったんですけど、やっぱりもうねじれてますよと、
うん、
体が、
うん、
お前さんあの右足を上にして足組んで仕事されてますって、いやもうまさにその通りですって、
うんうん、
そうするとやっぱ体がずっとずっとあの右を前にしてねじれてしまってるんで、でそれを直すのが一番いいんじゃないですかねって言われて、
うんうん、
でその日にですねあの、まあ、矯正の施術をしてもらって、
うん、全身やった
全身やってもらいました、うんうん、そうなんです、頭のところもそうですし、
ま
あ、体もそうですし、
うん、
ほぼ全身やってもらって、
うん、
矯正入れますねっていう話になって、その自分が気にしてた、
うん、
あのまあ棒のくぼ、
同
じの上のところの右側の、頭のこの骨の出っ張りもこうグビッってやってもらったら、
うん、
見事にへっこんで、
うんうんうん、
でまあ、痛いところもあったんですけど、そこもまあマッサージとかしてもらって、全身の状態がまあそうなんでしょう、ねじれてたのが整体に近くなった、
うん、
時からね、その10月7日の午後から、うん、頭の痛さとか調子の悪さがちょっと抜けたんですよ、
うん、
あこれはやっぱりあの整体に行ってよかったなと思いまして、その整体に行って以後調子が上昇に向かって、
うん、
やっと10月の10日火曜日から普通に出勤して、まあ、これでまあまあ大体大丈夫だと思いますっていうことで、まあ、今に至ってるんですけど、ただでもあの本当にあの9月の27日からその10月の9日10日ぐらいまではこの2週間近い期間に関して、
はい、
私40年間生きてきた中で本当に一番調子が悪いなと、
うん、
あの半分ね変な言い方をしますけど、死を意識するような期間でした、いや本当に調子悪かったんです、もう
なんかついてたんちゃう、
うん、まあかもしれないですね、うん、というと
おばあちゃん、
いやおばあちゃんは生きてるんでね、
生き量生き量
生き量って
生き量高吉元気かなって
かもしれない、ちょっとあの、うん、私毎月1回あのその母方の祖母和歌山にいてるんですけど、
うん、
8月に行ってからちょっとあの向こうは向こうで、
うん、
おばあもあの農家やってるんですけど、忙しいから来てくれてもあえてできんからちょっとやめといてとかって言われたんですよね、
うんうん、
で9月10月と、まあ、行けてないんで、
うん、
もしかしたらあの寂しさが募って、うんうん、 うちのおばあちゃんの思いが。
ひょっとしたらでも高橋これこのままほっといたら悪なるから今のうちに気づけって言ってやってくれたかもしれないからね、
は
い、
まあほんまに、うん、あのそれはあります。今このタイミングだったからっていうのは、うん、そのまあ誰が言ってくれたとか誰の思いとかとか関係なしに、
うん、
あの40年間生きてきて結局まあこれあの大魔王でも前何回も言ってますけど私あの8年周期で、
うん、
あの人間の体調はサイクル繰り返すみたいな話を信じてたりするので、ちょうどまあ、40歳で 8×5 で来てますし、うん、調子が悪いこのタイミングっていうのは何か気づかせるタイミングだったんじゃないのかなと、
うん、そうやね、
いうことを思いましたね。だからあの気をつけるようになりましたもん。まあ、食生活のところもそうですし、
うん、
ちょっとあのサプリメントとかも飲もうかなとか、
はいはいはい、
あるいはあの手首に巻くタイプの分ですけど、
うん、
あの血圧計を買ったりとかちょっと気をつけないと本当にまずいなと思ったので、うん、そういうふうな意識改善がなされたという意味では、うん、いいきっかけになったのかなと思うところではありましたね。本当に私はまだ、大地画伯に比べると8つ年下ですけど、あの気をつけていただいた方がいいんではないかなと改めて思いました。
はい、
はい、
えらい長い枕になったけど僕もちょっとね後で言いましょうか。
はい、いやもう枕なのか何なのかちょっとやっぱり今回はこれ話しとかなあかんなと思うところだった
んです。話しとかな、もうみんなあれもう大橋さんなんで休んでんやろみたいな。
そう
また
また
またって
またって言われると思ったんですけど、うん、本当にこれ調子悪かったんで、
うん、
あのこの大魔王をお聞きの皆様あの指折りするぐらいしかいらっしゃらないと思うんですけど、でも本当にあのお体には気をつけてください。皆さん
ほんま気づけなきゃいけ
ないですよ。ご自愛くださいというところで、
はいはいはい、
これを私の本日の冒頭の枕の言葉と変えさせていただきたいと思います。
何の挨拶や。
長くなりましたけど行きましょうか。
はい、
はい、
大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。
2017年11月9日木曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心に健康を届けたい、本当に体は大事にしたい、皆さんもご自愛ください。そればっかりですが大橋です。
いい国作ろう鎌倉幕府。紅葉の季節になりましたね。体が冷え切ってないですか？あったかい紅茶でも飲みませんか？大地画伯です。
はい、
はい、
というわけで始まりました2017年11月9日木曜日の大魔王はお年頃なんですけれども、
うん、はいはいはい、
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか大地画伯。
いやもうさっきの続きとしますけど僕もね、
はい、
いつだったかな、
はい、
11月の、
はい、
ちゃう10月の23日に、
はいはいはい、
ちょっとあのいつもの給仕するとこ、
ええ、
あのお味噌汁ついたりするとこで、うん、あのちょっと来てくれへんかなって言ってたんですよ、ええ、であ全部弁当も全部配り終わってあともう時間来るだけやと思ってちょっと伸びしようと思って、
はい、
椅子に座ってですねうわっうわーって伸びしたんですよこうやって、
はい、
ってでこうやって戻ったら右の肩甲骨のなんて中ほどあたりがちょっとなんか、
はい、
んなんかちょっとあれなんかちょっとつったかなと思っておかしいなとなんかちょっと痛いなと思ってその椅子の角っことかでこうやってゴリゴリしてたんです
。はい、
だんだん手が今度痛なってきて何これなんか手痛いぞこれ、
はい、
おかしいぞ、
はい、
二の腕とか痛いぞと思ってこうやってこの次、うん、あのマッサージしてたんですこうやって、
はい
はい、であのほんなら腕のこの肘のこの上側っていうんですか肩の筋肉つながってるとか、
はい、
神経とか、
うんうん、
ここを押さえ痛いなこれ痛いなえらいと思ったら手の人差し指と中指がちょっとピリピリしびれてきましたね、
はいはい、
これおかしいなこれ、
はい、
ちょっとおかしいんちゃうかって言って、
はい、
一人で言うてたんですよ、
はい、
でほんならだんだんもう痛ってなってきて、
はい、
ほんであら、まあ、もう痛いわこれちょっとどないしようかな帰ってシップでも貼ろうと思
う、うん、
帰ってシップ貼ったんですよ、
はい、
でもっと痛くなってきてあかんあかんこれ座ってたら全然マウス持たれへんみたいな痛みになってきて、
はいはいは
い、痛いなってて、まあ、腹立つか思いっきりガーン殴ったったんですけど、はい、なその腹立つ痛みなんですよ、はい、大橋さんみたいに苦しい痛みじゃなくて、
はい、
なんかイーってなる痛みないですか。
あまあそれはありますよ。
なんか吐いたとかそうやんかな、うん、イーってなるやんか、
なりますね。
ちょっとその痛みになってきてほんで まあ仕事な、まあ、すぐ治るやろって思ってこれもと思って風呂入ったりなんかして、
うん
ね、鎮痛剤なんでもできけへんし、おかしい、はい、翌朝起きたらもう固まって全然動けへんし、
あら、
もう手もなんかビリビリしてるしな、はいはい、手このなんていうの親指の、
うん、
このヒレじゃねえわなや
人差し指と親指の間のところですね、
そうそうそうぐらいのとこまでなんかビリビリこう、はい、感覚がないっていうか、しびれてる感じがするおかしいなと思って、で2日後ぐらいに、
うん、
行きました。
どこへ？
整骨院。
整骨院。
絶好調。絶好調。プラス絶好調。プラス整骨院の、
はい、
あの本院っていうところなんです
よ。はい、はい、
はい。1号店ですね。
1号店。はい。はい、
まあ今今日あの横浜にも3店舗ぐらいありますからね。
はいはいはい、
でそこ行って、あ、高橋さんお久しぶりでーす言って、
はい、
あ、ちょっと助けてください言って。
はい。
助けてください誰か助けてくださいって言ってい
ろんな混ざってますけど、
そうそうそう言って、
はいはい、
で見ましょう言って、
うん、
だどうもなんかその伸びした時になったっていうから、その伸びる筋肉はいいんですけど、伸びる筋肉の反対側って縮まるんですよって言って、うん、
はい、
縮まった時に要はあの痛めやすいんでって、
うんうんうん、
それあの運動不足とかもあるし、あの、はい、カチカチになってるっていうのもあるし、
うんうんうん、
ほんで冬ちょっと寒なった時期やったんで、はい、余計じゃないですかね言って、ほんでそれでまあ針してもらって、
はい、
針とあの首と背中の整体だけしてもらって、
うんうん、はい、
であちょっとマシやなと思ったんですけど、自転車乗ったらなんかすっごいズーンっていう痛みみたいなのが続いて、
はい、
痛いなと、ほんでまたもう帰ってもまた痛くなるし、おかしいなと思ってまた行こうと思ったけど、時間なくて、また一個一日を置いてもう一回行ったんですよ。
はい、
でまた痛いんですよって。
はい、
な次また針打ってもって、どこが一番痛いですかって。今腕が一番痛いですわ、うん、って。はい、で見てもって、この間骨整形矯正した時に首の骨はどうもなかったみたいなんで、うん、
はい、
どうやら神経があるんですけど、六本通ってる神経の中の一つがちょっと圧迫されてるみたいで、
はい、
でそこちょっと広げますでこういろいろ痛いねん、もうずっと痛いねん、もうすごい、
はい、
こう押さえられたらすっごいでえーってなるぐらいの痛みやねんけど、
はい、
それに耐えたら、あ、楽になりましたわ言うて帰ったらまた痛いな、
はい、
痛いな、おかしいな、痛いな、痛いなってなって、
はい、
なってて、
はい、
ほんでもう1週間もう大方2週間でしょ、
はい、そうですね、
まだしびれ取れてへんしだいぶマシなんですけど、
はいはいはい、
ちょっとぬくめたらね、
うん、
風呂入ってぬくめたらちょっとやらうんですよ、
うん、
で温泉とかの効能に神経痛ってあるでしょ、ええ、だからぬくめたら冷やしちゃダメなんですよ、ぬくめる方がいいんですで、ぬくめってで一回あのロキソニンと、
はい、
セレコックスっていう痛み止めがあるんですけど、はい、セレコックスっていうのを飲んだら全然痛くなかったんですけど、
はい、
全然痛ないわと思ったけど指先だけまだちょっと、
はい、
しびれてるっていうか、うん、残ってるんです。で今もちょっとなんかあの何ていうんですか、こそば痛いみたいな感じの、
はい、
ちょっと筋肉が なってるなみたいな感じやねんけど、
うん、
でもだいぶマシになったんで、
なるほど、
ああもうこれは治る方に向かってるんかなと思いながら、これまた取れへんかったらまた病院行かなあかんのですけど、
はい、
いやプラス整骨院本当にね、
はい、
あの速攻性があるんで、
はい、
すごいですよ、僕ぎっくり腰になったら絶対そこ行くんです、まあ、1日治りました、
ええ、本当にあのすごいプラス整骨院さん の宣伝ばかりしてるみたいな形になりますけど、
まあ、
いやでも本当にあのいいと思いますんで、はい、
あの今はおられないですけど萩原、
はい、
流さんも、
はい、
好評から出しましたからね、
はいはい、
社長のご協議って言って、
はい、
ご協議って言って、
はい、僕もあの首のところゴキゴキやってもらいました、
肩のとここうってね、こう破壊締めみたいにされてゴキゴキってで腰のとこにこう置いて腰キックって僕呼んでるんですけど、はい、腰当ててこうね、はい、腕組みするみたいなこと
で、そうですね、
あれが一番痛いんですよ、
はい、
ゴキゴキってっでなんかあのラジオ体操の時のこう足こっちにやるみたいなやつで、はいはいはい、骨盤の矯正してね、
はい、やってもらいました、やってもらいました、私はあの初回と2回やってもらいました、
はい、よっぽど歪んでたんですけどね、あの横浜からよう来るあのレミオっておるじゃないですか、
はい、
彼いつ猫背なんですよ、やっぱり作業してるからね、車のあれとかしてるから、で猫背やったんがそれ矯正してもって終わったらちょっと背高なってましたからね、
これが本当に、私もあの猫背気味ですねって言われて、その矯正全部上から下、首もそうですし、
はい、
あの骨盤もやってもらったら ここのね、はい、胸のところがね伸びてる感覚があって、うん、首も伸びてるから背伸びたなと思うんですよね。
そうなんですよ、本当にそうなんですよ、実際伸びるんですよ。
で、あ、私今の交渉は176だけれども、はい、これ1センチぐらい伸びたんじゃないかなと思って、
うん、
来年健康診断やった時背伸びてないかなって思いながら、
そこまで続いてるから。あ、まあ、いい姿勢が
ね、うん、だから定期的にやっぱメンテナンスをしてもらおうと思って。
そうですよ。
で私その調子悪くなった後2回3回3回目でもう別に来てもらわなくてもいいぐらいですけどどうしますって言われたんですよね、
うんうんうん、
でもやっぱりちょっと調子よくなってきたんでメンテナンス継続してやってほしいんですっていうことで今もまあ行ってるんですよ、うん、
週1ぐらい
行って週1で、
うん、
そうだからまあ結局、まあ、元の話戻っちゃいますけど、自分の体を見直すという意味では、まあ食べるものもそうだしその飲むものとか血圧の測るのもそうだけれども、やっぱり体の姿勢のところとかというのが一番大事だなと、うん、改めて思ったので継続してやっぱりメンテしないといけないなと本当に思います。
そうですそうですそうです、はい、やっぱりね、うん、いいですからねあっこは
そういいですよね、はい、というところで、はい、体に関わるところで話をずっと続けてまいりましたけれども、まあそのね体ですよ、
うんうんうん、
体を使った職業の人たちの話が、
う
んはい、我々のまあ、このポッドキャストのメインテーマになっておりますのでその話をするのかなというところなんですけれども、
します誰やったかな、でもちょっと待って、はい
うんうん、
誰か治療来た言ったで関取
あそうですか
プラス誰やったかな、プラスのねホームページのアドレスまた大橋さんが貼っといてくれるんで
、
まあ、横浜の人とか東京の人とかね行けるんで、はい、ぜひぜひ行ってくださいね、はい、
ぜひ本当にいいと思います。
高垣さんの紹介できましたよだと500円ぐらい安になるんちゃうかななれへんかなそんな言ったら怒られるかな、うん、
それ言ったらちょっとどうかなと思います。
大魔王お年頃聞きましたよはって言われるよは
それははって言われますね、うん、
言われるから、ぜひぜひ行ってみてください。
素晴らしい、
はい、
はい、と思います。
そうそう、その職業の人の話ね、先月しそびれてるんで。
そうですね、
うん、
本当は10月に、振り返りをしようと思ってたんですけれども、というところで体を使う人たちね、
はい、
裸で体を使う人たちですね、
うん、裸で体を使う人たち
なんか今日は歌っていうかリズムに乗ってお話をされることが多いなと思いますけれども、
なんか働く車みたいなイメージだったけど今
働く車ねいいですね、下正人さんもびっくりですけれどもはい、大相撲です。
はい、
はい、大相撲の9月場所の振り返りをしようと思ったところが、うん、10月私体調不良で抜けてしまいましたので。
そうですよ、誰言ってましたっけ大橋さん、誰言ってましたっけ、
誰言ってた
か、誰言ってましたっけね、ですね、
忘れてしま
った、ですね
ひふみもね、はい、ちょっと手術を受けられたというところで、なんか
胆石みたいなやつね、
なんか、うん、そう
急性の、
うん、はい、まあひふみも78歳明けて来年も79歳になられますので、
ちょっとコマーシャル起用しすぎでしょ、ちょっと
やっぱり酷使しすぎだと思いますよ、
はいはい、
もう、おっちゃんっておじいちゃんなんで、はい、もう80近い人ようあんだけ出すなと思いますけどもね、何の話やというところでありますけれども、誰って言ってましたっけね、私ね、
誰って言ってましたっけ、白鵬と
白鵬と誰って言ってましたかね、はい、もうなんかこれもまたあれですやんか、うん、我々名前出した人がことごとくでしたよ、うん、今回も。
そうですよ、びっくりしたわ、
まあ、みんなどんどん休んでいくし、
うん、
どうなっとんねんと思いましたよ。
キセニャンと俺テルちゃんって言ったような気がするんだけどな、
うん、私白鵬と誰言うた、あ、高安って言って
るのかな、御嶽海は残ってるからね、
はい、まあ、御嶽海はずっと頑張ってやってくれてますけど、うん、結局は我々が出した人たちは、はい、みんな総全滅みたいな形で、
うん、
なっちゃいましたけど、
気のせい気のせい、
あ、気のせい、
気のせいよ、
気のせいですかね、
気のせい、
はい、まあただ上位陣が本当に休みまくってしまったなというのは今場所というか9月場所のね、
はいはいはい、
印象ではございました。
うん、
はい、本当にあんだけ体の出来がいいって言ってた白鵬関、5月場所7月場所の出来を信じて打ったのに結局休場でしたし、
やっぱり悪かったよね、
どっかね、
うーん、
やっぱり何でしょうか、もうだって横綱陣も結局はみんな30歳を超えてしまってるんで、
うん、
1年間フルに戦うっていうところが難しくなってるのかなっていう感じはしますね。
はいはい
はい、まあそんな中でですよ、
うん、
まあ言ってしまえば大関陣も高安照ノ富士も休場してるわけですよ途中で、そんな中で頑張ってくれたのが
2
人です、
うん、はい、
横綱、
うん、
春間富士関と大関光栄道関、
はい、おう、
結果的にはですよ、
うん、
結果的にはこの2人が、まあ、優勝争いをした、
ええ
というのが9月場所だったわけですよ、
うん、
ただですね、
ええ、
春間富士関はまさかと思いました。正直なところを申し上げますと、
うん、
一人横綱だったので、
うん、
まあ、5日目の時点でですよ、2勝3敗ですもん。
まあね、
他の横綱がいてたら休もうと思うと思います、正直。そこで休まなかったところが、最後まで諦めなかったところが結果につながったんじゃないかなと思いますよね。
なるほどね。
私はそう思いました、う
ん、やっぱりあれだね、勝ちへの執念だよね。なんて言ってもな、まあ、僕もそうだったけど、練習の量がねやっぱ違うよね。
はい、
はい、
ね、北の富士さんね
の若い時のね、
はい、
今はちゃうよ、
ね、
今やっぱり前の海、お前は言ってること全然違うじゃないか。え、そうですか。
偶然ですね、言われますからね。そう、まあでも本当に春間富士関、まあ、繰り返しますけど、5日目までにですね、
うんうん、
まあ琴奨菊関ですね、
はい、
北勝富士関、
うん、
で大野勝関、
ええ、
でさらに実際のところ10日目には貴景勝関ですよ、
ええ、
今場所は結局金星4つ与えてしまったんです、9月場所。
これはちょっとね。
そうなんです。それでもですよ、11勝4敗になったけれども、最終日には豪栄道関との優勝決定戦に持ち込めたんですよ、
うん、
これはちょっと不思議な場所でした。
そうですね、
というところが印象としてありましたよ、本当に。
まあね、でも勝機でしたからね。こんだけ上位陣おれへんかったらさ、
そりゃそうです。それは勝機って今おっしゃいましたけど、それは勝機でした、うん、本当の意味で、まあやっぱりメンバー的には結局は、まあ、場所始まる前に、
うん、
まあ、横綱3人休場するって決まってたので、
はいはい、
春間富士関を筆頭として、あとはまあ大関がどう続くかというところだったと思うんですよね。
はい、
で若い大関陣が頑張るのかなと思ったら、そうでもなく、
そうですよ、
結果的に残ったのは、
うん、
まあやっぱゴーちゃんが初日琴奨菊関に負けちゃいましたけど、
ええ、
その後まあ勝ちを積み重ねたので、
うん、
まあそこが救いではあったんですけどね。豪栄道関、まあ初日負けてどうだったのかと思いましたけど、去年ね2016年全勝優勝を果たしたのが9月場所だったので、
はい、
まあ、いいイメージもあったんじゃないかなと思うんですけどね。そうだから2日目以降は突っ走ってくださったんですけれども、
はい、
最後ちょっと爪が甘くなっちゃったんですね。
そうですね、これはね、もうちょっとね、
そうなんですわ、
うん、
そう2回目の優勝なるかなと思いながら期待して見てたんですけどね、
はい、
まあ、そこがならなかったのはすごい悔しかったと思いますけど、
まあそれも我々がさっき言ったようにね、やっぱり体のことっていうのは、
はい、
やっぱりメンテナンス必要ですし、でもメンテナンスしててもこうやって怪我するから、
はい、
なんやろね、
うん、
怪我せんようにやっぱり稽古重ねるしかないんかな。
怪我をしない体を作る稽古をしないといけないんでしょうね、
うんうん、
やっぱりね、こういうお相撲さんたちの世界っていうのは、稽古をしながら強くなるっていうところはあると思いますんで、
はいはいはい、
何でしょうか、今の力士はやっぱり稽古しないから、
はい、
よく怪我してしまうっていう、まあ、もうこれ以上は言わないですよ、いつものフレーズが出ちゃうんで。
はい、
はい、全部つながってると思うんですよね、結局は。
そうですね、
よく食べてよく稽古をして、
うん、
でよく寝て、でそれで本場所 の、
はい、
取り組みに向かうっていうところで、どこかが欠けてしまってるんじゃないかなと思いますけどね。
ちょっと飲む量増えてんじゃん。
そこですか、
うん、ちょっと揉ますぎですよ、ちょっと、
うん、
本当に ね、
まあまあまあまあ大きい人たちなので、
うん、
体もそれで持ってくれるだろうみたいな感じで飲ませることがあるかもしれませんけれども、
はい、
まあまあね、まあともあれですわ、
ええ、
不思議な場所だったこの9月場所は、最終日春間富士関が豪栄道関直接対決で下してですよ、本割で、
はい、
11勝4敗同士で並んで、
うん、
で優勝決定戦でも春間富士関が豪栄道関を任して大逆転優勝を果たしたっていうところだったんですよね、
はい、
通算9回目の幕内最高優勝を遂げられました、
はいはいはい、
あまならぬプロの春間富士関、
うんうん、 ほう。
すごい寒い目で見られてしまいました。ダワニャミーンが頑張ってくれたんですよ、ビャマトルジが、
うん、
はい、まあまあまあまあまあ、あの一人横綱のプライドを見ましたよ。でも、
うん、
諦めなかったっていうところが大事でしたし、
そうですよ、
最後までやっぱりあのなんていうか気迫のところで勝ったんじゃないかなと、最終的には、
まあ、最終的に、はい、決定戦ではそうですよね、はい、あのその前のね取り組みでもね、はい、やっぱりちゃうかったからね、
そう本割と優勝決定戦ともにやっぱりあの横綱っていうところを見せてくれたっていう、
うん、
あの最終的には春馬富士関が優勝してよかったんじゃないかなと思いました、うんうんうん、はい、というのが、まあ、不思議な9月場所の結果ではあったんですけれども ね、
うん、さあ、
うん、
次は九州ですけど、
そうですね、
はい、
そう九州場所というところで、さあ九州場所
さあ
というところでございますが、
東の西横綱のね春馬富士でございます、
まあ、もちろんそうですね、はい、うん、そうなんですよ、
うん、
横綱陣がね、
うん、
あのちゃんと4人揃うのかどうかというのがっていうところ思いますけれども、
なんか3人で旅行行ってたんちゃうかいう綺麗に0015ですね。
ほんまですね、うん、ほんま、あのそれこそあの温泉で湯治してたんちゃうかという感じですけども、ほんまにね
必要やけどね、
まあ、休むのは必要なんですけれどもね、
うん、
やっぱりあの強い横綱大関陣がちゃんと揃って、
はい、
あのこの2017年を締めるね、九州場所に揃ってほしいなと思いますよ。
そうですね、
はい、本当に上位陣というか、まあ、あの照ノ富士関がついにあの大関陥落してしまいましたから。
あらら、
そうですよ、
そうかそうか、
そうです、カド番だったので、
あ、大関がもう2人しかいなくなっちゃった。
そうです、そうなんです。
でも今回
10勝以上上げたら、
うん、
あのまあ特例で戻れるという話ですね。そうなんですよ。で、あのカド番という意味ではですね、実は高安もカド番なんですよ。
おいおい
おいおいですよ、これ
何やってんだよ、おい
おいって、
うん、
そう上がってすぐカド番ですわ、
あらら
っていう感じになってるので、
うん、
そこはちょっと気をつけてほしいなとは思いますけどもね。
そうですね、
上位小結びまでを見るとあのフレッシュな人とあっと思う人が戻っておりますけども、琴奨菊関ですよ、
はい、
勝弘さん、
はい、
あのさすがに前頭筆頭まで落ちて、
うん、
そこはあの気するものがあったんじゃないかなと、
うんうんうん、
一場所でちゃんとあの三役に戻られました、
はい、
先場所はあの9月場所結局10勝5敗でしたからね、
うんうんうん、
あの初日のあの豪栄道関に勝った時に、あ、今場所やってくれるんじゃないかっていうふうに思ったんですけど、うんうん、まあまあまあ、あのさすがのなんというか電車道強さ見せられたんじゃないかなっていうのが琴奨菊関だったので、まあ、小結び見事な返り咲きだったんですけども、
安定してくれればね、
安定してくれればいいと思います、うん、まあで今回九州ご当所なんで、
はい、
またやっぱりあの気持ちのところでね、
うん、
三役戻ってもう一回というところが出てくれればいいなとは本当に思います。で
東方か、
東方ですね、琴奨菊関、
うん、
で西方ですよ、
うん、
西方の小結びがなんと大野翔関、そうなんです、大野翔関、
うん、
あの大野翔関、あの9月場所まででですね、新入幕以降3場所連続で10勝以上上げるという 素晴らしい成績を収められまして、
うん、
なんとあの21歳3ヶ月での小結び昇進は史上6番目の若年昇進だそうで、まあ、なのですごいスピード出世を見せられているわけですけれども、
まあでもそういうねスピード出世ね、はい、もうびっくりしませんよ。
そうですね、
はい、
はい、まあ、スピード出世という意味合いではずっとまあ大地画伯が名前を出されている御嶽海関も、
うん、
まあ、安定勢力で関脇に座られてますけど、
うん、
はい、彼もね、まだ若いですし、
はい、
22歳、21歳ぐらいのこういった力士たちが、
うん、
これからどういう風な相撲を見せてくれるのかっていうのが、まあ、なんか結構停滞してる感のある上位陣の中で新風を巻き起こしてくれるんじゃないかなっていうのが若手ですからね、やっぱり、
はい、
頑張ってほしいなと思いますね。
頑張れ頑張れ
というところではございますけれどもね、まあ、もちろんあれですよ、吉勝関みたいに、
うん、
もう35、
そうですね、うん、
っていうところの力士が頑張るのも素晴らしいところではあるんですけれども、
うん、
あとはまあそうですね、
アミちゃん戻ってきたね。
そう、そこなんですよ、
うん、
アミちゃんの話、あの前頭13枚目西にね、アミちゃんが戻ってきましたと、
うん、
これね39歳なんですって、
はい、
アミちゃんは、
うん、
で39歳の 乖離乳膜っていうのは史上最高齢の乖離乳膜なんですって。
ほうほうほうほう。
いやー、くすものが帰ってきましたよ、また。
ねえ、もうみんな嫌がりますよ、行事。
いや、本当に、いや、そう思いますよ。まあ、なんでしょうか、他の競技で言うならば、
うん、
まあ、元巨人の、元木選手みたいな、くせもの、で、競馬の世界で言うならば、シュボバースキャンみたいな、くせもの。
うま、うまやん。
そうですね。
うん、
あの優しい顔で、
はいはいはい、
あの今場所どういう風な相撲をね11月場所で取られるのかというのが気になりますね。
そうですね。
でも本当によく戻ってこられましたね、
うん、
と思います。
諦めそうな気配してたんですけどね。
そう、私も思いました、うん、正直重量まで落ちて、うん、
やっぱり大魔王でね、
はい、
名前出てけへんの悔しいやっぱり名前言うてほしいんですよ。
やっぱり、
うん、でインタビューでね、インタビュールームでね、
や
っぱ三瓶さんの絡みたいんですよ
あの嬉しそうな顔でね、三瓶さんと喋ってる時なんであんな嬉しそうなんでしょうねほんまに
いや二人できてるんだよな、
ね、うん、まあ気になるところではございますけども、
はいはいはい、
そうやって見るとあれですね、安美錦関の隣に竹加瀬関の名前もあるので、
はいはいはい、
幕の内の、まあ、最高齢というか、
うん、
あのこのお二人が並んでるところを見ると、
うん、
あのまあ、老いてますます盛んというとなんですけれども、まだまだいけますよと、
うん、
40歳まで取りますよみたいな感じでお二人並んでるので頑張ってほしいですね。
そうですね、
うん、そうですね。
あとは大橋さんの好きな栃ノ心。
栃ノ心は、
うん、
まあ、前頭6枚目なんで、またあの中途半端な勝ち星になるんじゃないかなと思いますよ、はい、
中途半端な言うたって飽きませんよ。
いやもうね、私の栃ノ心は頑張ってくれると信じてるんですけど、
ニコラスケイジ、
ニコラスケイジ、各界のニコラスケイジ頑張ってくれるはずなんですけどね、
はいはい、
なんかねやっぱり大味な相撲になる時っていうのが、
うん、
あの巻き越してしまう時なので、その何か彼も気持ちの持ちようじゃないかなと思います。
なるほどね、
はい、
うん、
あの力任せにならないようにっていうところだけ祈っておきますわ。はい、
あとリュウちゃんも全だいぶ上の方に上がってきたし、
はい、
この間ねリュウちゃんね、
はいはい、
あの僕部屋ちょっとまだ新しく片付けようとは思って、あの内装を片付けようと思ってるんですけど、
はい、
で、まあ、リュウちゃんぐらいしか手伝ってくれる人おれへんから、今仕事してるじゃないですか。
だ
から仕事してるけど、なんかちょっと休みとかあるかなと思って LINE で、はい、リュウちゃん、ジャンプ僕あげてるんですよ。はい、ジャンプを取りに来なあかんし、
はい、
今度休み、いつ片付け手伝ってほしいねんけど、いつなんって言ったら、
はい、
お久しぶりです。
うん、
逆に画伯はいつが休みなんですかって言うから、
はい、
うん、休みっていうか、午後からやったら大体空いてんねんけど、って言ったら、じゃあそれやったらいつがいいんですかって言うからうーん、25とか26やったら大丈夫ちゃうかなって言ったら、あ、じゃあ25に行きます。え、25休みなんって言ったら、いや仕事です。え、仕事なん、何時に終わんの。7時頃です。あかんやん、そんな7時、夜の7時から片付けてあかんやん、うち何事や思われるやんか。いや、ちゃうねんって。りゅうちゃんちゃうねんって。いや、いつが休みなん？だいたい日曜日です。いや、知ってるから、日曜日休みなんは。日曜日休みなん知ってねんで。日曜日休みやけど、どっかいつか休みの時ないかなと思って聞いてんやんか、言って。じゃあ、その日曜日今度、ほんだ、自分空いてる時連絡するわ。はい、わかりました。って言って。そんなりゅうちゃんがね、前頭4枚目。
う
ん、
千代の国ですよ、だから。
あ、千代の国か。
ねえ。はい。そう、4枚目並んでるのに、逸ノ城も4枚目ですね。
あ、そうですね。
もう彼も停滞してますからね。もっと早くなんか上に上がってくれるもんやと思ってましたけどもね、もう。
なんかね、
はい、
あのマコーレンカルキンみたいな感じになってますよね。
まあ、
うん。
パッと出てきてパッと上り詰めたはいいけど、その後がね、
そうそうそうそうそう、
続かないみたいな感じになってます。
だからスランプなんかな。でもスランプ言うても長いからね。
そうですね。
ここをちょっと歯食いしばってやっぱり稽古して、
はい、
やっていかんと分かんなっちゃいますかね。
それはその通りです、うん、やっぱりね、
うん、
そうですね。あ、阿武咲の下に、まあ、前頭人に貴景勝大関がいてるので、
はい、
まあここも頑張ってほしいなというところではありますけども、貴景勝の隣、前頭筆頭の東に玉鷲関、
はい、
なんと三役から落ちてしまいましたので、
うん、
ここも奮起してほしいと思うところでございます。
そうですね、
うん、
あとはそうですね、見かけない名前が浅野山とか、
はい、
大奄美。
大奄美、これあの新入幕です。大奄美は、うん、はい、浅田山はだからあの先場所9月場所の新入幕だったので。
あ、そうかそうか。
そうです、そうです、
上がりましたね。
上がりました、うん、で
錦木、
はい、錦木で、うん、あの裏が、うん、あの休んでしまったので前頭の幕尻なんですよね。
これは頑張らなあかんね。
裏トラマン頑張ってくれないとというところです、
うん、そうよ、
はい、
やっぱりね僕もね、あ、この間あのダンボール相撲行ったら、はい、その、はい、そこのオーナーのなんとか先生いう、
はい、
うん、今枝先生言ったかな、
はい、
うん、涙してえんかなお会いしたんですけど、はい、裏と一緒にうずれそうに写真を撮ってるのがあるんですよ、
はい、はいはい、
うん、でまあね、そういう相撲とかね、来た時にあのできダンボール相撲できたらいいですね土井さんって言うと、まあそうだね、うん、まあそれはあの高垣さんがあのちゃんと頑張ってくれはったらいいんじゃないですかねその真似したかっただけ、
うん、そうなんだろうなと思いながら今黙って聞いてましたはい、そうですね、うん、
ええ、
そう、さあまあこの布陣で、
うん、
今場所11場所どうなるのかというところですけれども、
はいはいはいはい、
我々の例によって優勝予想がなされるわけですけれども、
うん、
誰に頑張ってほしいかという、
はい、稀勢の里
そう稀勢の里ね、はい、まあ左肩の具合がどうなのかというところが気になりますけれども、うん、
はいはい、
まあ、休んで休んでというところなので、
うん、
稀勢の里関に頑張ってほしいなというところがね思うところではありますよね、
はいはいはい、
やっぱり日本人ですからね、
うん、
日本生まれの力士にっていうふうになんかやっぱりなっちゃいますよね。
まあね、でもずっと前からね応援してましたからね。
まあそれは、うん、だって大魔王はなんというか、
はい、
稀勢の里を応援する会だったのでずっと。
そうですね、
そうですよ、はい、稀勢の里稀勢の里って言ってずっとやってますから、
そうです、大魔王のあのトップページ稀勢の里の写真でも別に構わないですそれやのに勝ちなのにあの琴将棋言うてどないすんねん、
ほんまに、
ね、
そろそろそうな
んです。琴将棋も頑張ってほしいですよ。
あ、
頑張ってほしいけど、
はい、
まあエコ引きするわけじゃないけど稀勢の里をずっと応援してるから、
はい、
やっぱ稀勢の里かな
ということですね、うん、はい、じゃあまああのせっかくですから私今その名前の出た琴将棋関に頑張ってもらいたいと思いました。
ほうほうほう、
今場所は、
はい、
ご当初というところもあるので、
うんうん、はい、なるほど、
はい、
白羽の矢が立ちましたよ、
ついについ
に
私あの
怪我せんと
本当に、
はい、
稀勢の里関は我々ずっと言ってました、
うん、
で我々は言ってた中で琴将棋関は私あまり名前出すことなかったんですよ、まあ、ずっとその勝ち名乗りも言われてたのを知ってましたし、はい、っていうかもちろん把握してましたので、うんうん、私からついに琴将棋和弘さんを
なるほどなるほど
指名するという場所にしたいと思います。
わかりました、これ多分聞いてね、
はい、
言うてたで名前琴将棋、マジで言うてた、どっちが言うてたん、大橋画伯、大橋あー言うてかもしれない、
これはすごい死神がついてしまったなというところにならないように、
我々もなんかあのその彼我々も負傷したし、
はい、そうですね、
それでまああの完治してるわけでから、
はいはい、
これで頑張ってほしいなっていう感じですね。
そうそうそうそう、うん、人ばっかり言ってたから自分のところに振りかかってきたんですかね、
そう多分そうかもしれないねずっと溜まってて、
うん、やばいな、まあまあまあまあまあそんな感じでね、11月場所も楽しみにしたいと思います、
はいはい、
今回11月場所は11月12日の日曜日から始まりますので、うん、また2週間そうですね15日間、
はい、
楽しみにしたいと本当に思いますので、
はい、頑張ってください、
お願いします、
レッツファイト。
パピー、
ダンボール相撲さっき言うたんでちょっとついでに言うときますけど、
もちろん、はい、
あのねめっちゃ来ましてね、人が
めっちゃ来ため
っていうか、その、はあ、なんかそのいろいろ企画してるから、
うんうん、
なんかそのなんていうんですか、次回は11月の19日に、
はい、
平方でするんですよ、
平方で、
で今あの子供食堂やってるじゃないですか、
はい、
子供がタダで食べれるみたいな、はいはい、ただなんかどうか分からんけど、うん、そういうとこですね、うん、なんかご飯食べられへん子供たちがおるから言
う
て、はい、あの来てくださいね、お父さんの方来ても300円ぐらい食べれますよみたいなとこね、はい、そこをやってはるね人がね、
はい、
あのいっぱい連れてきはったんですよ、
なるほど、
で 子供の数で言うたら3人チームが、
はい、
1,2,3,4 組できたから12人。
ほう、いっぱい来ましたね、本当に。
めっちゃ来てん。
はい。
で、まあ、行事も頑張りましたよ。はい。まあ、行事したいよ、子も出てきてね。
あら。
まあ、行事勉強してや、言うてんけど。
はいはい。
まあ、かわいい子でさ、もう小学校の低学年から、ね、小学校上がってない子から小学校6年までの。で、優勝チームはね、座女子力って書いたね。
はい。
あの、小学校6年のね、女の子3人のチームでしたけどね。はい、あ、叩きすぎてもあかんしね。
はいはい。
叩きすぎても自分と帰ってくるし、すごい微妙なんですけど、まあ、すんごい盛り上がりましたよ。みんな汗かいてね。
あらららら。
でね、一人だけね、はぶれてる男の子がおったんですよ。
はい。
はぶれてる女の子。まあ、子供で言ったら15人おったかな。
はい。
で、その子がなんか、ずっと妖怪ウォッチしてたんですけど、
はい、
妖怪ウォッチ、
うん、
で知ってるで妖怪ウォッチのあれ妖怪ヒノシンおるやろヒノシンで「ヒノシン弱いわ」言うてレベル5のね社長捕まえて言うてましたけどね言うてましたけどね、
はいはい、
いっぱい古い写真貼ってるんですよね、
はい、
だから若鷹時代の写真を、
はい、うん、
この人誰この人誰と、あ、それ武蔵丸やな、
お
え、この人はこの人は、あ、それ若野花、
うん、
これ高野花さっきの若野花これお兄ちゃんやから、
おいおい、
どっちがお兄ちゃんだこっちがお兄ちゃんみたいな、
うん、
これは誰だろう、これあれ何だっけ、小野国、
小野国、うん、はい、
でこの人はあれだ、この人は千代大会だね、千代の富士言うてめっちゃ強かったよね、
はい、
って、
はい、
この人も横綱や、どの人が横綱なん言うて、大体こう打つ人は大体横綱やで、
はい、
言って、え、じゃあこの人はまだおるんて、もう俺ほれもう引退して親方になってしもったからな、うん、言って、え、じゃあこの人は言うて、いっぱいもうさっきもうええで言うてもうその昔の話ええで、
はいはい、
ほんで今のお相撲見てへんの言うたら、あんま知らんっていうか、今のお相撲関東ここ俺裏映ってるよ、これ裏って知らんって言うと、うん、知らんって言
う
て、
ほう、
うん、裏トラマン言うねんで、
え？
ウルトラマン？え？ウルトラマン？言って、
はい、
うん、書いたミヤスの言ったら、うん、言うてたけど見てへん
の、はい、
うん、そういう感じでしたね。
なるほど。
うん、ごっつ盛り上がったんよ。
まあでも人いっぱい来たんだなと思いましたよ、本当に。うん、前回そのうんダンボール相撲の話をしてくださった時は、まあなんか3人っていうか親子連れが来られたぐらいだったような話だったんで、それを思うとすごい盛況だったじゃないですか。
だからお父さんお母さん方入れたら30人ぐらいだからね。
ほんまにいっぱいやん、
うん、
うわ来ましたね、これは。
もう土井さんの弁当も全部売れてしもうて、
ありゃ、それはそれで素晴らしい。
ごめんなさいね高木さん、お弁当ちょっとなくなってしまったんで、もうこれみんなで一緒につまみましょうか言って最後ね。
なんかその土井さんの真似をしたいだけじゃないのかなと思う時が、
違う、
はい、
まあ、田村社長っていうね、あのダンボールの社長もいますけど、
はい、
もう大盛況でね、
素晴らしい、
うん、
うん、あの何でしょうか、いろんな人と運と縁が巡り合って、うん、そのダンボール相撲っていうところの行事でね、
はいはい、
あのなんか人との触れ合いの中心にいらっしゃるなっていうところが今のお話を聞いてても思いましたね。
そうなんですよ、まあ、楽しかったんですよ。
楽しいと思いますよ。
ね、ほんで、あの行事さんも一緒に写真撮ってとか言って言われるし、
うんうん、
まあ、調子乗るんやけど、それだったらあ、なんか写真あげてもええって言われてるんで、あの、
はいはい、
集合写真またあの上げときますね。
わかりました、はいはい、素晴らしい、いいじゃないですか本当に、
うん、
うーん、それがだから次は枚方で
やって
11月、
うん、11月の19日ね。
だから今までは横綱の道の裏でやってたんですよね。
そうそうそう、横綱の道で、学びの宿ってどこですかって聞いたら、
はい、
あ、ちょっと裏やって大将言われるけど、
はいはい、
そっからも行けるんやけどね、
はいはいはい、
あの横綱の道からね、
はい、
で今度は枚方の場所まだちゃんと聞いてへんから、また上げときますけど、
はい、
枚方のその子供食堂、
はい、
今あの全国的にもちょっと展開してるでしょ、あちこちでなんかそういうボランティアみたいな感じなんですよ、
は
い
はい、うんうん、
でそれでまあやってはるんですけど、
はい、
そういうとこでやるって。
なるほど、
うん、またもうヒートアップすると思いますけどね。
そう、まあ、やっぱりあの何でしょうか、今のお話、今日のお話もそうですけど、
ええ、
お子さんがねたくさん来たらやっぱりあのヒートアップしますよ、うん、やっぱりそういう
最初だってその高学年の子らも、うん、あのするって言ったら、いや別にせえへんって言ってて、うん、でもその子供ちっちゃい頃がバラバラバラバラやってんの見てなんか楽しそうやと思ったよな、はい、やっぱりやるって言い出して、
そうでしょうね、
うん、
そんなもんなんですやっぱり、うん、
ええ、で結局優勝してるからね
6年生の女の子たちが
そうそうそうそうい
や素晴らしい素晴らしい、
すごいセンスやったよ、その白塗りなんかその力士の形した髪型があって、
はい、うん、
それにあの絵を描いていいですよ、はい、塗っていいですよって言ったら、はい、もうすっごいセンスの描いてたよみんな子供ら、
うん、やっぱりあの子供というのは希望の塊ですからね、
そうそうそうそう、
本当にあの未来っていうのは、うん、今のやっぱりあの子供たちがね、
うん、
あの元気に過ごせる世の中にしていくのが我々大人の役目ではあると思うんですけども、
そうですよ
本当にね、
まあ、そうだと思いましたね、でもなんか3年ぐらいの女の子はなんか世の中は金って書いてましたよね
これねやっぱ切なくなりますけど、あの現実を見る子も中にはいてるんですよね、
うん、お父さんお母さん何を教えてんの言
う
て、
あのうちの甥っ子がですね、うん、小学校 の、 あの七夕の短冊に何を書いたっていうふうに聞いたら、うん、あのお金持ちになりたいって書いたっていうね、
まあ、お金持ちはええっすよね、お金は何本も出てもええもんですから ね、
いやまあ世の中は金というのは確かにそれはその通りですけどもね、いろんなあの何でしょうか、希望と現実が入り乱れる入り混じる感じですね、
はいはい、
いや、それがまあ世の中なんでしょうね、
そうですね、
うん、ああ面白いな
またねどんな力士作るんかちょっと楽しみにしてるんですけどね、
はい、
うん、
また次回は11月19日
19日
枚方で
枚方でありますので、
はい、ぜひですね
親子ね、あのお子さん連れてね、
はい、
あの来てくださいね、そういったら人さん来へんかったんだけ
ど、ね、
やっぱり T シャツ届けてへんからなはい、お届けたりや、もう T シャツね、すいません、
ね、青の T シャツ早送ってあげてはい
はい、
I'm thinking about you。
まあ終わりの回ですわ、
終わりの回ですね、今日はやっぱりね、枕が長かった、
まあ長かったですけどね、はい、まあでもほんま体気づけなかなと思うんですよ、
ほんまに、
うん、
もう繰り返しますけどほんまにですよ皆さん、
あとね最近ね車ちょっと乗ることが多いんでね、
はいはい、
あのだけど自転車乗ったおっさん
はい、
よう絡んできよるなあ、
出た
すら、
おい、
なんやろなあれ、
おい、
なんやろ、あの俺車やが立場弱い思ってなんか絡んでくるんかな、
うん、
なんかこうなんていうのかな、こう普通に右折したんですよ、
はい、
右折しようとしたらこっちから自転車こうやって来るから、
うん、
あ、なんかそんな右折仕掛けてんのに、はい、こうやって入ってきたら曲がられへんから止まったんですよ、おいボケれ言うて行きました、はぁと思うで、
まあ、はぁですね、
でも思わずあすいません言うてしまいましたけど、
あれ、まあまあまあ言われたらね、
まあ、言うてしまいましたけど、
うん、
でこの間もねこう普通に道路パン出たんですよ、
はい、
出てちょうどまっすぐになった時にこの左側の道がちょっと細かったんですね、
うん、
自転車が細いとこガーッてうらーって通っておっさんおったんですよ、
はい、
でパーン鳴らしたんですよ、
うん、
あーお前鳴らしとんねー言うてめっちゃ戻ってきて、もうあーもうめんどくさと思ったけど、
はい、
なんなん言うて、危ないから鳴らしたんやろう言うて、
はい、
うわー言うて言うて、嘘下がれって嘘下がれ言うから下がれへんよ言うて、お前が帰れや言うて、ね、嘘だー言うたら、ええわもう警察呼ぶからって言うたら、うん、知らねえバーカバーカ言うて書いてて酔っ払ってたよ
もう、う
ん、あかんで酒飲んで運転したら
自転車でもですよ、
うん、
もちろんですよ、
あと二人乗りしてるやつとかね、もうそんな危ないやんか、はい、ほんな車止まれん、いちいちこうやって止まったら、ほんな細いとこいちいち通っていかなあかんから気をつけてよって言って、気をつけてよじゃないし、これ女子な、
うん
うん、
もう
何だろう、あの大阪の自転車マナー悪いでほんまに
ま
自転車
そうですよ、
マナー悪いでほんま、台数制限したら、
うん、
ほんま1回1台とか、
うん、
ほんまそうしたらええねんほんとに、
うん、
朝日自転車で自転車買ってる場合ちゃうで、朝日自転車でサイクルスペース朝日で自転車買ってる場合じゃないで、朝日自転車なんかちょうだい
なんかコマーシャルばっかりやな今日
一部上場企業ですからね、
まあ、そりゃそうです、うん、あの本当にまあその自転車ですけど、
はい、
まあ、自転車 乗る側としても、うん、やっぱりあの本当にマナーというか、はい、横着な運転をする人が多いので、
多いですね、
怖いんですよね。
あ、並走じゃダメですよ本当に、
本当にね、あの本当に気をつけないとっていう、これ車怖いやろうなと思いながらあの見てたりするんですよね、後ろから。そうそう、結構あの私あの自転車でも車間距離を取って乗ろうとしてるので、
うんうん、
前の方で、ああ危ない、並走してる若者たち、お前らちゃんと立て並べ並べとか
を、
あの離れたところから見てるなんでですよ、うん、で思わずそばにいてたら危ないって言ってしまいますもん、だって、うん、もうね本当に気をつけないと。
まだポリスマンがおるんですよ、そこにポリスマン何も言えへんのですよ、はい、
まああいつら公僕ですからね、
本当に
本当に、何なんでしょうね、
もうちゃんと言ってくれたのにね、
もう分からんもん、ほんまに、
何やろな、ほんま。
まあそんなね、
まあ、急いでね、はい、行くけど、うん、そんな急ぐんやったらもっと時間早出たやろ。
そうですよ、慌てる小時期はもらいは少ないんですよ、ほんまに。
ほんとね、
もっと余裕を持ってスタートしときなさいと、
ほんまっ
すわ、というところでね、
はい、ということだね。どんな感じですか、
何の話をしてきたのかという感じがします、
ね、怒り浸透の話です、ね、
はい、怒り浸透、怒りマンでございます、はい、本当に、はい、一人ごとではなくて二人ごとではございますけれども、は
い、ございますか、この間あの 先月ほんま一人ごとしようかなと思ったんですけど時間なくてちょっと断念しました
断念してましたか、そうですか、はい、まあまあまあまあね、本当にあの先月10月9日お休みしてしまいまして、うんうん、2ヶ月ぶりの大魔王だったんですけれども、繰り返しますが健康第一というところで、うん、あの寒くなってきましたし、
はい、
我々も気をつけますけれども、この配信を聞いてくださってる皆様もですね、うん、どうぞお気をつけになってください。
そうですよ、
はい、体が資本ですので、
はい
はい、
という資本ケーキ、
資本ケーキです、はい
はい、ということで、
はい
はい、11月12日はね、あの竹岡六輝君、ロッキーの結婚式でございますんで、
はい
はい、皆さん青谷のメッセージをね、あのフェイスブックで、はい、あの送ってあげてください。
本当におめでとうございます、というところで、
はい、
あの何でしょうか、おめでたいね、
おめでたいです。
あれ11月12日といえばどなたかのお誕生日だったような気もしますね。
どれですか。
まあまあまあまあ、あのポッドキャスト関連の人たちですけどもね、そうなんです、あの今ふと思い出してしまいましたけども、
広島の方の、
広島の方の人とか、もう今はあのポッドキャストというよりもあのなんか政界に近い、あの政治ね、うん、に近い人も、うその方は女性の方ですけど、うん、その方も同じ誕生日だった、
はい、
11月12日ですけどもね、まあ、あの今ふと思い出しましたけれども、うん、はい、うん、11月12日、うん、竹岡六輝君おめでとうというところで、
おめでとうございます、
はい、ね、おめでとうございます。そうですか、
うん、
まあ、今日もなんかいろいろお話してきましたけれども、
はいはいはい、
はい、また来月も元気にね、
はい、
声をお届けしたいですね。
そうですね、
はい、2017年12月9日
お、
はい、まあ、いろいろ思うところありますけれども、
うんうんうん、
はい、また次回も元気に声を届けたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
アディオスアミーゴ。